いたします。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。
ありがとうございました。では今朝は、私があなたを選んだという題で中西先生よりメッセージをいただきます。先生お願いいたします。
改めましてもう一度おはようございます。昨年の11月末まではヨハネの福音書をずっと、御言葉からご用意しておりまして、クリスマスメッセージを挟み元旦の礼拝ということもありまして、またヨハネ殿に戻って御言葉を後半取り継いでいきたいと思っています。で今日は14章で、終わっていましたので15章のところから御言葉を取り継ぎますが、この15章の一節だけ今日御言葉を取り継ぎたいと思っています。大変有名な素晴らしい約束が私たちに与えられたキリストの言葉であるわけです。覚えていらっしゃる方もたくさんおられると思います。それほどの御言葉ですね。ここから素晴らしい聖書の約束、また真理、これを共に覚えたいと思います。では一言お祈りしてご用意します。恵み深い天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美いたします。今年もまた52回の日曜日、あなたの御言葉を取り継がせていただきますが、どうぞこの講談を祝福し、また改修にとして集うお一人お一人が強められ励まされ、また光を見出し、ある者には救いを、ある者には大きな回復をと、ご自身の豊かな御業を見ることができますように、御言葉の御用をいたしますしもべや、また後藤先生を祝福し、あなたの御心のままにふさわしく用いられて済むことができますよう、心から祈ります。今日の御言葉の働きを祝福してください。尊いイエス・キリスト様の御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。さて、一節のこの短いところでありますけれども、大切な真理というものが教えられています。素直に読んでわかる第一のことは、あなたは選ばれたという真理ですね。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選びとあります。この一節に、あなたが教会においでになった本当の理由というものが教えられているわけです。もちろん教会に来たきっかけというのはいろいろあると思います。例えば家族や友人に誘われたとか、あるいは、教会のイベントとか活動とか、そういうことを通して教会に来られたということもあるでしょう。あるいはまた何かの問題を感じておられて、その問題の解決、そういうものを見出したい、そういう思いでおいでになったという方もおられると思います。あるいはマスメディアなどを通して、キリスト教に接し、教会にも行きたいという思いで来られたという方もおられると思いますね。さまざまなきっかけはあると思うんですね。しかしそれは、きっかけであって、本当の理由は、あなたの側にないんですね。そうではなくて、神の側にあります。私があなた方を選んだということなんですね。神が私たち一人一人を目を留めて選んでくださったということなんですね。この神の選びによってあなたは来られたし、またあなたは時至って信じることができた。特別の特権なんですね。全能の神に選ばれるということはどんなことでしょうか。例えば 神様がこの選んでくださったということをわざわざイエス様を通して教えられているわけですが、それは我々が神によって見出されたところの価値を決して見失うことがないようにという身思いが神の側にあると思うんですね。というのはそれほど我々は価値を失いやすいからです。人間は自分が働くことにしろ、生きることにしろ、学ぶことにしろ、自分が働くことを通して、学ぶことを通して、少なくとも誰かの役に立つ、関心を持ってくれる人がいる、ありがとうとも言ってくれる人もいる、そういうあり方があればこそ、価値づけられてこそ頑張ろうという気があると思うんですね。誰もあなたが働こうと、生きようと死のうと、そんなものは関係ありませんというような関係でありますと、生きる力は出てこない。例えば美智子皇后がですね、被災地なんかによく行かれますね。そして本当にこの素晴らしい人格を持っておられる方であるとは思うんですけれども、ある方を見つけて近づいてこられて手を握って頑張ってくださいねと一言言われる。それを言われた人はもう後でインタビューなんかで美智子妃殿下から言われて、本当に私はこれから生きていこうと思いましたみたいなことを言われる時ってあるでしょ。それを思いますとね、やっぱり特別な人に特別な声をかけられ、目を留められていくっていうのはすっごい大きな力になるわけでしょ。もしも私が道子秘殿下に手を握られたら、その日はお風呂入らないかもわからないと思うんですよね。なんかそんな気にもなる。それほど人ではあるけれども勝ち付けられる、声をかけてもらえる、愛されているということを知るというのは大きな力になる。で、このような社会を見ますと、今例えば何年か前からの言葉として無縁社会というのがあるでしょ。関係がない、薄いわけです、関係が。時々私は散歩するんですけれども、子供同士が公園で遊んでいる姿、昔は鬼ごっこしたり、かくれん、同じことか、いろんな遊びしてでしょ、輪投げにしても縄跳びにしてもね、みんなでこうグループ組んでワイワイやってますよね。それは子供の遊ぶ姿でやったと思うんですけど、今は違うんですよね。あるものは滑り台の上、あるものは並んで、ブランコに乗っている。何をしているかというとゲームしてるんですよね。会話がないんですよ。そんなことのためだったら何も公園まで一緒に来ることはないだろうと思うんですけど、どんな大人になっていくんでしょうかね。そういうIT 産業のパソコンやゲーム機械、ソフト、それだけで遊んでる社会。そういうことを思いますと、大人の社会でも似たようなものはあると思うんですね。自分が勝ち付けられるのは一体何によって勝ち付けられるか。会社で地位が上がる、あるいは表彰される、そういうようなものももちろん価値付けにはなるでしょうけど、例えばそういう地位を持ったままで無人島に一人ぼっちで行ったとしたら、社長も学者もあんまり意味ないでしょ。そう考えてきますと、自分という人間があるがままで、最終的には肩書きも地位も富も全部剥がれていくわけで、そういうあるがままの自分というものを見たときに、それは恐ろしい寂しさを感じる人もたくさんいるわけですね。ならば一体誰が勝ち付けてくれるか。所詮人は人で勝ち付けの対象にはならない。そのときに弟子たちを集めて、弟子たちを代表してイエス様が、あなた方が私を選んだではない、私があなた方を選んだ。教会においでになっていらっしゃいますけれども、 それは神様があなたを選んでくださって、あなたは教会に来て、そして時至って信じることができた。そういうことを思いますときに、このイエス・キリストによって私が選ばれたのだということを深く深く肝に銘じていただきたいと思うんですね。第二に、この御言葉はあなたは実を結ぶということが約束されています。選んだのには目的があるわけです。16節、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したので、それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであると。つまり選んだ目的は実を結ぶということなんですね。何かこう宗教の世界にあなたを引き込もうとして選んだというのではないっていうんです。そうではなくて、あなた自身のあなたの人生に実を結ぶ、そのために選んだ。聖書が実というときに大きく分けて二つあります。一つは働きによる実です。例えば仕事とか奉仕とか、そういう働きを通して実を結んでいく。もう一つは人格面の実です。例えば聖書は御霊の実と呼んでいるのがあります。愛とか喜びとか平安とか寛容親切善意誠実柔和自制、こういう心の中に、人格の中に働くところの実、この二つの実を聖書は教えているわけです。この二つの実をあなたの人生で実を結ぶことができるようにと選んだというんです。徹底してあなたのためなんです。教会のためでもない、神のためでもない、あなた自身が豊かな人生を生きるために、実を結ぶために選んだ。でその実を結ぶというのには、ただ条件があります。15章、ちょっと戻っていただきますと、15章の順序をひっくり返しますが、一つは4節。ここでも同じような実についてイエス様はおっしゃいました。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。つまり、イエス・キリストという幹に、あなたである枝がとどまっている、つながっているということが一つの条件です。もう少し分かりやすく言えば、あなたが神を信じ、キリストを受け入れて、神との交わりの中に入る、つながるというのはそういうことです。それが一つの条件です。離れては実を結べない。本来人間は神によって作られましたから、創造者である神と結びついて初めて本来の姿を得るわけです。だから、つながるということは大事な要素です。もう一つは、刈り込み、剪定ということです。見せず。私の枝で実を結ばないものは、皆父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために、刈り込みをなさいますと。教会にこの裏庭があるわけですけれども、今はないんですが、開拓伝道して間もない時にある方がブドウを持ってこられたんですね。あ、ブドウの実じゃないですよ。ブドウの木なんですね。で、これを植えてくださいと、まあ、クリスチャンの方であったので、そのブドウは意味があるので、ここで申し上げているように。私はもうそんなものやったことがないんで、まあ、せっかく教会の方が持ってこられたんで、ありがとうございますということで、私も一遍育ててみたいと思いますと言って、まあ、そこに植えたわけです。なかなか、まあ、こう棚も作ってですね、こう枝がこう這うようにですね、いろいろと網でいろいろとこう仕切りもしてやりました。なることはなったんですけども、こんなもんで食べてみたら酸っぱい酸っぱい、ろくに食べられるものじゃないんですね。で、まあ、ちょっと勉強いたしましたら、やっぱり肥料から何か何も大事だということで肥料もいたしました。で、だんだん分かってきたことは、ブドウというのは結構難しいんですね。 このぐらいの実がなっていったんです。房ができたんですよ。で、その実ができて、そのまま枝を放置したままでありますとダメなんですね。ブドウというのは剪定しないとダメなんですね。3つぐらいのところからバチンと切る。もちろんその先っぽに実ができるんですけども、その実をそのまま枝を放置しておりますと、なったとしてももう小さい実かならないかどっちかなんです。豊かな実を結ぶためには剪定をしなければならない。もちろん病気でやられている場合もありますし、それ以上に次の来年の実を結ぶためには剪定、刈り込みということはどうしても必要なことだ。これが例えでしょう。人生の刈り込み、人生の剪定が必要なんです。あえて言うならば試練という剪定が必要です。例えば何年か前豊かな実を結んでいたものがあったとしても、その上に積み重ねていくだけでは豊かな実を結ばないんですよ。だからあえて剪定するんですよ。もうこのままではいけませんよという農夫がそれをするわけでしょ。神がそれをなさるわけでしょ。我々の人生でも良いことがあるとそのまま行ってほしいとこう思うから、そのままを願いますが、時には遮断されるわけです。でも覚えていただきたいことは、剪定は剪定に意味があるんじゃない。人生の試練自体に意味があるんじゃないんですね。それは剪定、刈り込みを通して来年、豊かに実を結ぶために剪定、刈り込みがあるということなんです。で、神様は時々私たちが安穏としたり、時にはそのまま行ってほしいと思う気持ちも重々ご存知ではあるんだけれども、もっと豊かな実、質の違う時には実、そういうものを結ぶために刈り込みをなさるわけです。ですから枝が幹につながっているということと、それと刈り込みが必要であるという、この二つが豊かな実を結んでいく条件なんですね。この二つとも人間の側には何ら実を結んでいこうとする努力は必要ではない。人間にあえて努力をするということが言えるならば、それはつながっているということです。刈り込みがあるときには、ああ、これは豊かな実を結ぶためのものだということを信じることでしょう。例えば、御霊の実にしても、愛の人間になるぞと頑張ったところで、そんなもの愛の人間になれないでしょ。平安な心になるぞと言ったところで平安になれないでしょ。枝が幹につながっているならば、自然と必要なときに平安の実が結んでいきます。痛いけれども、刈り込みは痛いけれども、そういうことを経て、豊かな実を結んでいくんですね。そういう聖書の教えに従順に耳を傾ける、目を留めていく。イエス様は、実を結ぶ生涯、これを約束をしていらっしゃいます。皆さんの中にも、厳しい時代を迎えている方々、毎日毎日、蒼天祈祷会で祈るときに、そういう方々の必要も特に深く思いますね。とこそ忍耐してほしいと思う。剪定の時期を虚しく自暴自棄にならないでいただきたいとも思う。そういう思いの中で豊かな実を結んでくださる神の御業を共にいつか喜ぶことができればと思っているわけですね。あなたは実を結ぶということです。第三の約束は何かというと、あなたは必要を満たされるということです。15章の16節、最後のところですね。途中から読みします。また、あなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。つまり、実を結ぶという一つの約束とともに、私の名によって父に求めるものは、つまり、キリストの名によって祈る ということ、そのことを通して父が何でもあなた方にお与えになるというんです。祈りの生活というのはクリスチャンに与えられた特別の特権です。私も50年ほど信仰生涯を送ってきました。で、50年間祈りの生活を続けてきたわけですけれども、その祈りの生活を思い起こしますと、もう即祈ってしばらく経ってから答えられたという数々の御業もあります。物を失った、さまざまなこともある、そういう中で本当に神様が守ってくださって、その失ったものを見出させてくださったとか、そういうこともある。あるいは長く時間かかった場合もある。家族の救いとか、父の母の救いとか。そうかと思うと、私が願った通りではないけど、違う形で答えられたこともある。さまざまな祈りの答えを見てまいりましたけれども、ただ50年を振り返って思うことは、神は真実であると。ちゃんと私たちが祈った祈りを聞いて叶える、その御業を示してくださるということです。これもしかし一つだけ条件があるんですね。この前元旦礼拝で、山が動くという話をいたしました。で、その箇所をその時は開けなかったんですけども、その中に教えられている一つのことが祈りには必要なことがあるんですね。ちょっと開けてみましょうか。マルコの福音書の11章の24節と25節、ヨハネ伝の前がルカ伝、その前がマルコ、マルコ伝11章の23節に山に向かってという話が出てくるわけですが、山が動くという話で、24節と25節に教えられました。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。25節、また立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。つまり、どんなことでも祈りが答えられていく、そのために必要なことが一つは書かれているわけです。それは、恨みを捨てるということだ。許しに生きるということだ。人間関係が清められるということだ、ということなんですね。人を憎んだままで、神様、どうか私の願いを聞いてくださいはありえないんです。あいつは許しませんが、私だけは許して聞いてください。これはありえない。誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の血もあなた方の罪を許してくださいます。人を許すことができないという人間の弱さがある。それでも神様は私たちを憐れんで救いを成し遂げてくださいましたし、恵みもくださいます。しかし、力ある祈り、あるいはまた祈ったことが答えられていくような祈り、そのためには人間関係が清められるということが大事なんですね。新年に際して、私たちもう一度神の素晴らしい約束を感謝したいと思います。この素晴らしい特権の中であなたは教会に導かれた。何という特権でありましょう。願わくはこの特権に応えて、どうぞ神を信じ、またキリストを受け入れる人であっていただきたいし、この選びを深く感謝していただきたいと思います。また実を結ぶという条件についても教えをいただきましたが、どうぞこの実を結ぶための我々は頑張る必要はない。ただキリストにつながって淡々としていく中で必要な実を結ばせてください。選定も選定として受け止めていただきたい。選定の中には苦しいこともあるし、龍神なこともあるかもわからない。でもそれは豊かな実を結ぶための 刈り込みなのだということを受け止めていただきたい。また豊かな祈りの応答のためには恨み事を捨てるということが大切なのだということなんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の血の神様、ヨハネ殿に戻りまして御言葉を取り継がせていただきました。大変有名なヨハネの15章16節、この言葉に込められた真理、この真理をお一人お一人にお語りさせていただきましたが、どうか神様が豊かな実を結ぶ特別の祝福をあなたご自身が私どもに約束しておってくださいます。どうぞ御心を行うものとなることができますように、またあなたの御旨にふさわしく整えられて、いよいよ歩んでいかれることができますよう、これから祈ります。尊い救い主イエス様の皆を通してお祈りを捧げます。アーメン。